今日は、前半部分1章から31節から31節までを学びたいと思います。ここでの主題はイエスを十字架にして、イエスを十字架につけるです。私たちは前回の学びでペテロがイエスを3度経したことを読みました。彼はたとえご一緒にしなければならないと言っても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと言いましたが、その彼の意欲は3人の質問によって物事が崩れ去りました。ペテロはまさにイエスが言われたように心が燃えていても肉体が弱かったんですね。しかしそれはペテロにとって必要なことだということを私は知っています。もはや自分に頼ることをせずにイエスに寄り頼むことが必要であります。パウロは言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです。私たちは自分が十字架につけられているということを認めることによって、初めて信仰によって生きることができます。キリストが自分のうちに働かれて生きて働かれるには、自分がまず死んでいなければいけないわけですね。また自分を生かそうと思ったらキリストが働かなくなるわけです。働けなくなるわけですね。ですから私たちは自分を生かしていくか、あるいはキリストを生かしていくかのどちらかの選択があるわけなんです。今から読むことは今話したこととは対照的なことです。自分を十字架につけるということを私たちは学んでいましたが、今度はイエスを十字架につけるということを見ていきたいと思います。一体イエスを十字架につけるというのはどういう意味なのか、それを念頭に入れながらこの 本文を読んでいきたいと思います。一節を見てください。さて夜が明けると、祭司長民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。イエスが総督ピラトに引き渡されます。ピラトはローマ帝国に派遣されたユダヤの総督ですね。で、彼についての歴史的な評価は冷酷残酷でした。残忍でありました。聖書においてそれが確認されています。ルカ書の13章の1節には、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。わかりますか？ガリラヤ人たちの捧げる生贄の中にガリラヤ人たちの血を混ぜたというような、こう拷問とかものをこう楽しんでいたという残虐な人だったわけなんですね。まあ、そのピラトにイエス様が引き渡されていきますけれども、ここで私がちょっと問題にしたいのは、なぜ彼らがイエスを死刑に、なぜ彼らは総督ピラトにわざわざ引き渡さなければならなかったのかということなんです。彼らは律法に従ってイエスを石打ちにすることができたんですね。しかし彼らはイエスが死刑にされること、十字架刑にされることを望みました。当時はユダヤ人には死刑を執行する権限がなかったんですね。それでローマ、この死刑を執行することができるローマにイエスを引き渡さざるを得なかったわけなんです。イエスを十字架につけたい、そのような思いがピラトにイエスを引き渡す理由となりました。それほど彼らはイエスを妬んで、イエスが血を流すのを見たかったわけなんですね。で、このことは実は聖書全体に貫かれているテーマなんですね。正しいものが悪いものの妬みを買って、そして血を流されるという原則が聖書の中にあるんですね。アベルとカインの話を思い出してください。神様は人間がご自身に近づく方法として羊をほふってその血を流させることを示されたわけなんですね。 そして羊をこぶって血を流すということは、自分が神に対して罪を犯したことを認めることでもあります。なぜならその血は自分の罪のために取られた命を象徴しているからなんですね。このことをアベルは信じたんですね。その神様からの啓示をアベルは受け入れて、その受け入れたがゆえに、その信仰のゆえに神様に受け入れられたわけですね。その捧げ物が受け入れられました。しかしカインは自分が罪を犯したことを認めなかったんですね。それどころか、自分はこれだけの良いことをしているんだから私を受け入れてくださいというふうに言っていたわけなんです。地の作物を主に捧げました。つまり彼は自分の行いによって生きようとした人物なわけです。しかし神様はそのような態度を忌み嫌うべき高慢として取り扱っておられます。それで彼は主に受け入れられませんでした。カインはアベルを妬みました。その妬みは彼が血を流して死ぬのを見たいと願うまで発展していったわけなんですね。で、その、このアベルとカインの話を読んでいるある人もですね、妬むのはわかるけれども殺すまでのことはしなくてもよかったのにと言っていたんですね。確かにですね、私たちがこう殺人をするということは滅多にあるわけではないんですが、もし今この日本にいる一人一人がですね、神の裁きの御座に立ち、自分のした全てのことがスパッと否定されるということをが起こるとします。今そしたらですね、そしてですね、同時にいろいろな過ちを犯した人々がなぜか神に受け入れられていく姿を見ていきます。そしたら否定された方は受け入れられた人々を心から憎むんじゃないでしょうかね。特に自分は正しいことをしてきたと強く思っていて、その正しいと思っていることさえが否定されてですね、そして自分とはもう全然違うこの悪いことばっかりしてきた人がですね、受け入れられるのを見たらですね、激しく憎むんじゃないでしょうか。正しいことをしてきたと強く思っているほどその憎しみは激しくなるはずです。このことがカインに起こったわけなんですね。このように自分の罪を認めず、自分の行いによって生きる者が自分の罪を認めて信仰によって神に正しいものと認められた人たちを迫害するわけです。まあ、ちょっと難しかったですかね。行いによって生きる人が御霊によって生きる人、信仰によって生きる人を迫害するわけなんですね。羊に血を流させるのではなくて、その義人の血を流したいと願うんですね。イエス様はパリサイ人律法学者たちにこう言われました。義人アベルの血からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流される全ての正しい血の報復があなた方の上に来るためです。そしてステパノ、覚えてますか？ステパノはこう言ってます。あなた方の先祖が迫害 しなかった預言者が誰かあったでしょうか？彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。彼らは信仰によって義と認められたものだけではなくて、神の義そのものであるキリストさえも殺したわけです。したがってイエスを殺すというか、イエスを十字架につけるというのはこういうことです。自分の罪を認めないで、自分の行いによって生きるということなんですね。これは私たちは普通に考えますとですね、そんな悪いことではない、いやむしろいいことではないかと錯覚してしまいます。しかし神の御目には罪深いことであり、いやこれが唯一白い大きな裁きの御座で問われる罪なわけです。イエスを崇め、イエスに仕え、イエスを喜ばせて生きるのではなく、イエスを憎み、イエスを妬ましく思い、イエスの血を見たいと願うようになるわけなんです。したがってここのユダヤ人の宗教指導者たちは石打ちではなくて十字架によってイエスを殺すことを願いました。それでは3節を見てください。その時イエスを撃ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長 長老たちに対して、私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。ユダはイエスが死刑に定められたことを後悔しましたが、その理由が、彼が罪がないということだったんですね。ユダはイエスと共に3年以上の月日を過ごしました。でその彼がですね、イエスに何の罪も見出せなかったことを証言しているわけですね。実にイエスは罪のない方であるわけです。でこのようにユダは祭司長たちや長老たちとは違って、イエスを悪者扱いにすることを拒みました。むしろイエスが正しい方であることを認めています。けれども彼はイエスを罪に定めるよう手引きをした張本人であったわけなんですね。なぜでしょうか。イエスを裏切る時、彼が何を考えていたのか、私たちはその具体的なことが知らされていません。ある人はイエスを試してですね、そのように死刑にかかるようにさせて、実はイエスがその時にそのユダヤ人の指導者たちとかですね、ローマの兵士たちを力でもって奪回してですね、そして奪回して、ね、倒して、それでこの神の国を打ち立てていくというふうに考えたのではないかという人はいますけれども、その具体的なところっていうのは聖書には記されていません。ただ、はっきりしていることは、ある計画を持って裏切ったっていうことなんですね。彼にはいろいろ頭でいろいろ計算していたと思います。でその思惑を実行するには、イエスを裏切らなければいけないような状況になったんだと思います。分かりますか。そしてこの彼はですね、イエスを殺すっていうことは本望ではなかったわけなんですね。けれどもそのようになってしまった、彼が正しい方だということをですね、その罪のない人の血を売ったりしてと言っているほどですから、それは本望ではなかったのに、何かその自分の計画があってですね、そしてイエスを引き渡さざるを得なかったわけなんですね。このように彼は自分の良心というのはありました。その殺してはいけないということはあったんですけれども、良心に反してまでもイエスを裏切る恋に出ざるを得なかった計画が何かがあったわけなんです。けれども彼が良心を持っていたということが彼を正当化はできないんですね。むしろそれに従わなかった、屈してしまった、何かに屈してしまったことによって、まさに全く良心を持っていない人たちと同じことをしているわけなんですね。この祭司長と長老たちがやっていることと、全くこのイエスをですね、顧みてないような人たちと全く同じことをしているわけなんです。次を見てください。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。彼は自殺を図りました。彼は自分のしたことを後悔して悔しみはしたんですが、悔い改めをしなかったんですね。彼は祭司長と長老には自分が罪を犯したと話しましたが、イエスご自身に対して罪を犯したことを認めていません。ペテロと比べてくれれば分かると思うんですけれども、激しく悲しんだわけですけれども、彼はイエスに対してですね、その罪を告白していたんだと思いますが、彼はユダは違ったんですね。そしてイエスが悔い改める者を豊かに許してくださることを受け入れなかった、信じなかったんです。そして自殺したわけですね。でこれがこの悲しむ、また後悔するということと、この悔い改めの違いです。パウロはこう話しています。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。このように彼の悲しみは死をもたらしたんですね。悔い改めと後悔とは大きく違います。また悔い改めと反省というのも大きく違います。悔い改めは神に対して罪を犯したことを認めることです。自分がこういう悪いことをしたというだけでは違うんですね。相手にこういう悪いことをしたというすまない気持ちが悔い改めではありません。神に対してですね、本質的には、根本的には、究極的には 神に対して罪を犯したんだということを認めます。そして神の豊かな許しを受け入れることですね。それがたとえ自分が許せないような罪であっても神がそれを許してくださるということを受け入れることです。そして無論同じ罪を犯さないということが悔い改めに含まれます。ユダはそのいずれをもしなかったということが、まあ、今読んだところで分かると思います。次を見てください。宰相たちは銀貨を取ってこれを神殿の金庫に入れるのは良くない、地の代価だからと言った。彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも地の畑と呼ばれている。ここではユダがイエスを売った銀貨がどうなったか書かれているわけですけれども、陶器師の畑を買ったとあります。で、陶器師の畑というのはですね、この形作った粘土がありますよね。ろくろに入れてこう形作った粘土、それをかまどの中で焼くわけですけれども、その時にひびが入ってしまうような陶器が出てくるわけですね。でそれを捨てる場所としてこのいつもこのかまどの隣にですね、隣接されて畑っていうのがあったんですね。捨てる場所があったわけです。でそれが陶器師の畑なわけなんですけれども、まあ、それをですね、身寄りのない旅人たちの墓地に宰相たちがしていったわけです。そして次が大事です。見てください。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取ったイスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買った。見てください。旧約において銀貨の枚数、そして陶器師の畑に使われることが詳細にですね予言されていたわけなんです。祭司長たちは妬みによってイエスを十字架につけるように仕向けてはいたんですが、実は神がそれをも用いてご自分の計画を実行されていたわけなんです。つまり私たちの全てのもののために、私たちの罪のためにご自分の御子イエスを死に渡されるという計画を神はあらかじめ定めておられているわけですね。でところでここでは預言者エレミアとありますが、この箇所を読んでみますとゼカリア書11章からの引用なんですね。でエレミアが預言した中でこの陶器師というのが出てきます。ですからこのマタイはですねエレミア書の預言というのを元にしてゼカリア書の預言を引用したと考えられます。あるいは、この写本がですね、写本をしている人が間違っている、原本はゼカリアだったんだけども写本が間違っているとも言えますが、私自身は個人的にはこの2つのことをですね、予言をするときにこの大予言者である、小予言者じゃなくて大予言者であるこのエレミアの方をマタイは記しているのではないかと私は思います。このようにしてイエスは宰相たちの手からローマの総督に引き渡されていきます。11節を見てください。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。総督がイエスがユダヤ人の王であるかどうかを聞いていますが、なぜかというと基礎上がユダヤ人の王であるということだったんですね。でローマには王がいたわけです。皇帝カイザルです。宰相たちはカイザルのみが主であり王であるのに、このイエスは自分が王であると主張している、ローマへの反逆に転覆を図っているというふうに訴えていたわけです。イエスを死刑にするために、つまりでっち上げた起訴状なわけですね。で次を見てください。しかし祭司長長老たちから訴えがなされたときは何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。イエスはユダヤ人の王であること以外に一言も話されません。これは前回も引用したイザヤの予言が成就するためだったんですね。彼は苦しんだが口を開かない、送り場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。このようにして再び 神のご計画が着々と進んでいるわけですね。実行されているわけです。15節。ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。まあ、これ英語ですと Notorious という言葉が使われていました。悪名高きという言葉が使われています。17節。それで彼らが集まった時ピラトは言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエス。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。ピラトはイエスが何も悪いことをしていないことに気づいていたわけです。それは宰相たちの妬みであることに気づいていました。それで彼は何とかしてイエスを十字架につけさせまいとしております。水郷市の祭りの日には特赦によって囚人を釈放することができたわけなんですが、ピラトはですね、あえて格別極悪で知られていた人物を引き合いに出したわけなんですね。バラバを出したわけなんです。バラバは社会的危険分子ですね。彼が外に出てったら誰かを殺されてしまうというような感じだったんですね。ですからピラトはこのバラバを釈放するぐらいならイエスを釈放した方がマシであろうと彼らが考えるだろうと思ったわけです。でこのようにピラトもイエスを正しい人と認めています。そして自分の良心からイエスを十字架から救い出そうとしています。でそれを考えたのはピラト本人だけではありません。次を見てください。またピラトが裁判の席についていただき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた、あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。妻が必死に自分の夫を引き止めています。夢で苦しめられていたのですが、これをあまり簡単に読み過ごしてはいけません。ピラトが裁判の席についているときに彼女はそこに割り込んできてですね、この苦しみを訴えたんですね。ちょっと想像してください。裁判の法廷で裁判官の妻がですね、その審議中に出て行って裁判を遮ってですね、その悪い夢を見たというふうに言っている状況ですね。ですからこれはよほどのことではなく、これ単なる悪夢ではなかったんですね。本当に苦しめられたんでしょう。このように妻によってですね、この十字架にイエスをかけてはならないということがですね、示されたわけなんですね。けれども次を見てください。20節。しかし、しかしが大きいですね。祭司長長老たちはバラバの方を願うよ、そしてイエスを死刑にするよ、群衆を解きつけた。流れが大きく変わります。釈放されようとしていたイエスが十字架につけられるように動きが変わっています。しかし総督は彼らに言った。あなた方は二人のうちのどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。群衆は宰相たちに説き伏せられてイエスを十字架につけられるように叫びました。でピラトはバラバかイエスがどっちがいいのかと聞きました。イエスは何も悪いことをしてないではないかとも言っています。人殺しをして社会を荒らしたバラバと、愛を説いて人々の病を治されたイエスと、どっちが良いのかと聞いているわけです。群衆はバラバを選んでるんですね。愛よりも罪を選んでます。平和よりも争いを選んでます。正義よりも不義を選んでます。こんなおかしいことがあっていいものでしょうか。しかしこれはアダムの時から人間が犯し続けていることなんです。この実の木を食べたら死にますと言われているその木をあえて食べる、その良いことよりもですね、悪い方をあえて選ぶということが人間がいつも行っていることですね。それがキリストの時代にもあり、そして今の時代にもあるわけなんです。このように十字架につけろという叫びは、自分は光よりも 闇を愛しているということを表しています。イエスはこう言われています。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない、ね、光よりも闇ですね。多くの人はですね、今の社会が本当に悪くなっている、良くなってほしいと願っているわけです。でそのためにですね、いろんな意見を言ってみたり、奉仕活動をしてみたり、政治を変えようとして活動してみたりするわけです。しかしそこには彼らの話には自分が入ってないんです。自分という言葉が入ってないんです。世の中の闇を追い払おうとしているんですが、自分が闇の一部であることを認めないんですね。しかしイエス・キリストが光として来られる、それは社会や他の人の暗闇ではなく自分の暗闇が明らかにされていきます。その時に神はある人々を恵みを持って悔い改めに導かれるわけです。しかし多くの人は光よりも闇を愛します。イエス・キリストよりも自分の悪い行いを愛するので、キリストのもとには来ないわけですね。そしてこの文章のように自分の心の中でバラバを選び続けていくわけなんです。24節を見てください。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよい。ピラトはイエスに十字架の判決を下すことを選びましたが、自分の無罪を示すために手を洗っていますね。しかし彼も本当は有罪なわけです。なぜならば他の福音書に群衆がこう叫んでいるのが記されているからです。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカイザルに背くのです。ピラトは前々からカイザルに対して自分に悪い評判があるのを知っていたんです。それでこのことで自分が総督の地位から降ろされるかもしれないと考えたわけです。つまり彼は自分の立場が危ぶまれるのを恐れて群衆の言うことを聞きました。彼の両親も妻の訴えもイエスを十字架につけてはならないというものでしたが、自分の立場を保持するために両親と妻の助言に反して死刑の判決を下したのです。このようにピラトもユダと同じでした。イエスを十字架につけることに加担しています。私たちは神から良心が与えられていますけれども、立場とか外見を守るというふうに良心に反することをしているということがあるわけですね。会社において、家族において、学校において、また教会においてでさえも体裁を保つために良心に反することをしているわけなんです。たとえ良心があっても、もしそれに従わなかったらですね、犠牲を払ってまでも従わなかったら全く良心を持っていないと同じわけなんです。ヤコブはなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですと言いました。また私たちはイエス・キリストについて中立な立場を取ることができないことをここでわかります。パウロはこう言いました。あなた方に述べ伝えた神の子イエス・キリストは叱りと同時に否であるような方ではありません。この方には叱りがあるだけなんです。叱りだけがあるのです。イエスを自分の救い主として、主として受け入れるか、さもなければイエスを十字架につけるしかないわけなんですね。先ほど山崎さんがおっしゃってたように、日本人は理解はするけれども、その後がないと言ってましたけれども、それはキリストを十字架につけているに他ならないわけなんです。キリストを主にするしか私たちは十字架につけない方法はないわけなんですね。ピラトはイエスを十字架につけたわけなんです。次を見てください。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもよい。これが驚くように的確に成就しました。 彼らの子供たちは紀元70年ローマによって殺されました。残虐な方法で彼らは殺されてきました。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。でこの鞭打ちもですね、旧約聖書によって予言されています。彼の打ち傷によって私たちは癒されたですね、ございました。ここも神のご計画であり、そしてその目的は私たちが癒されるためです。それでは次を見てください。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて黄色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまついてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。彼は、今の言葉で言うとハラスメントを行っているわけですね。嫌がらせ、虐待、いじめって言ってもいいかもしれません。これが総督の兵士たちであることに注目してください。総督の兵士です。ピラトはなんとなくかっこよく見えますよね、24節見ると。けれども彼の妥協というのはこのようにこの残虐というか、まあ残虐ですね、残虐な行為を促しているに他なりません。ですから言い訳っていうのは言うことはできないんですね。自分の計画とかですね、まあ、自分のこの、立場とかこう守るために彼はこのようにしたわけなんですけれども、そういう立場とかを犠牲にしても神に与えられた良心を貫くということが必要であり、その時に初めて良心が良心として認められるわけなんです。それでは次を見てください。30節、また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。ここでの記事も聖書に予言されています。イザヤ書の50章の50節です。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。イエスはこのようにして抵抗しなかったんですね。そのためイザヤ書52章14節には、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたとあります。人の姿を取らないほど、つまり顔がめちゃくちゃにされるほど彼は抵抗をしなかったわけなんです。このように神のご計画が一つ一つ実行されていきました。このようにして私たちはイエスを十字架につけるとはどういうことかを見てきました。イエスを十字架につけるとは、祭司長と群衆たちのように自分の罪を認めない、そして行いによって生きることを示しています。また十字架につけるとは、群衆のように光よりも闇を愛する、平和よりも争いを愛する、正義よりも不義を愛することを意味します。また十字架につけるとは、ユダヤピラトのように良心はあるけれども自分の計画とか立場を優先させることを示していました。このように人間のあらゆる醜さとか悪い行いが一挙に一つに集約されているのが、このイエスを十字架につけるということですね。けれども忘れてはならないことが一つあります。その忘れてはならないことが最も大切なことなんですが、神がこの出来事が起こるようにされているということです。今まで私たちはこの旧約の予言がことごとく成就しているのを見ましたけれども、神は世が始まる前からこれらの出来事が神によってあらかじめこれらの出来事が起こるようにあらかじめ定めておられたわけなんです。そしてその計画はご自身の愛を私たちに示す計画だったんですね。神が私たちを愛されていること、神が私たち罪人のためにキリストを死に渡されたことという計画ですね。私たちが今言いましたイエスの苦しみ、この一つ一つは 私たちが受けなければいけないものでした。しかしイエスは御父に従い、また私たちを愛して、それを皆このようにして受けてくださっているわけなんですね。イエスを十字架につける、それは人間の醜さが最もよく現れていると同時に、神の私たちに対する愛が完全に示されているところであります。来週はその愛の極致というところを見ていきたいと思います。イエス様が十字架につけられているその場面を見ていきたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエスを十字架につけるというのはどういうことなのか分かりました。私たちはこの世の中に住んでいますと、特にこの日本に住んでいますと、この物理的な迫害はないし、このユダヤ人たちがこのように人々を迫害し殺すようなことにはしませんけれども、主よ、今私たちがよく例では分かっているように、この苦しみというか、このイエスを受け入れないこの全体の雰囲気があります。しかもそれはまさに今読みましたように、このキリストを十字架につけているような、キリストはいらない、キリストを出てけと言っているようなこの叫びである、その叫びをこの日本人一人一人が持っていることを今知ることができました。天のお父様、そのような厳しい現実、厳しい真理というのを見ることができると同時に、神様、あなたはその一人一人を、私たちを含む一人一人を愛されて、そのような醜い者たち、神に敵対している者たちを愛されてやまない、その愛の計画があるということを知ることができました。主よ、本当にありがとうございます。天のお父様、どうぞこの今見た御言葉が本当に私たちの心に焼き付かれて、焼き付いて、いや本当にあなたの御心を1週間に知って歩むことができますように、助けてください。お願いします。主を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りをさせていただきます。アーメン。